ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
今日は3人揃いましたね。僕とモッチさんが喋り出して、はい、101回目の、ガンプラジオになります。お送り出しますのは、捨てられないものを一つ挙げると、今だとデジタルビデオカムコーダーのバカンの虎と、
捨てられないものは自分の過去じゃないですか、よまよいです。
捨てられないもの、
そうですね、
いっぱいありそうですけど
特撮愛
それは捨てなくていいもん
じゃん。それ
捨てなくていいもんじゃん。
捨てたくないじゃんそれ。
まあまあまあまあ、
捨てたら
もう慣れないという
か、持ちさんからそれ取ったら何もな、持ちさんからそれ取ったら、あとはラジオの編集がなくなっちゃうじゃないですか。
あ、僕は自分の子供が生まれた時にデジタルビデオカムコーダーを、テープのやつですね、うん、DV テープのやつね、うん、あれでいっぱい記録取ってるから、あれなんですよ、カムコーダーも2台取ってあってですね、いつか見るだろうと思って、この2年間見てないですから、もう捨ててもいいんじゃないかと思ってます。
ああいうのは取るだけ取って、見返すことってあるんですか？
ですね、編集したものについては見返すことが、うん、10年に1回ぐらい、息子への嫌がらせとして、やることがありますけど、生データっていうのはなかなか見直さないですね、結局ね。
取った安心っていうのは、テレビの録画と一緒なんですね。
うん、そうですね。あとこの前は、教え子ちゃんの同窓会の時に、うんうん、見返してやりましたね。
はい。それは公開しないんですか、その前。
それは公開しました。ね。会の最中に。
はい、ね。生意気に引き上がってみろ、これっていう感じ、
ね。あ、そう、うわーっつってね。そうそうそう。阿鼻叫喚の地獄になるという。
ほら、未来、昔、こんなダサい格好しやがってってね、言えますもんね。そうそう、
これがかっこいいと思ってたんだよな、とか言ってね。
ね。
うん、そういう意味では僕も30年ぐらいに前に撮った、ラジオ、自分で作ったラジオのカセットテープとか、未だに残ってますね。
ああ、それは、でもそれも捨てれなくていいもんじゃない。
まあ、
それは、なんかいいね。
恥ずかしいですけども
。ラジオっ子だったんですね。
そうですね。もう本当にもう昔からこういうラジオをやるのが好きで。で、そのために人集めたりとか、あとそういう、まあ当時はカセットテープとかに録音して、で、他の人に聞いてもらったりとか。
こう、落ち着けてるんですか。
そういうことをしてたんですけども。
お、
全然当時
とね。女の子に渡すとかそういうこともあり？
あ、いや、そういうことはしてなかったですね。
ああ、いいや。
本当に
友達
当時はそういうインターネットとかもなかった時代なんで、
うん、
同人サークルみたいなのを作って、そのサークルの会員さんに聞いてもらうっていう、
うんうん、
ああ、そのサークルの中には女の子がいたんですか？
あ、まあまあ、その男女ともにいるので。
かっこいいね、部活じゃなくてサークルなんだね。
そうですね、はい、部活としてはやってなかったですね。
ああ、なるほど。
もしそういう部活があれば入ってたかもしれないですけど。
あ、
放送部とか入らんかったんですか？
放送部、そうですね。ちょっとね、趣旨が違ってたので、
うん、あれはライブだ。
僕がやりたい形ではなかったんです。ただ、その代わり、まあ、当時は今ほど規制がちょっと厳しくはなかったんで、うん、いわゆるミニ FM 放送局みたいなのをやってた時もありましたね。ね、高校生の時とかはちょっと。
あ、違法電波。
そういう活動もしてましたね。で、まあ。
違法電波飛ばしてたんですね。
なるほどね。
まあ、微弱電波を飛ばして。
へ
ぇー、なるほどね。
はい。
ガチじゃん。じゃあ、ちょっと放送部の今やってる修羅のごとくだっけ？あ、なんだっけ？アニメ見てよ。放送部アニメ。
なんでもあるな。
結構ね、僕、楽しく見てますよ。うん。
ちょっとグッと来たりとかね、ダメだこれとか思ったりとかいろいろ。やっぱ俺指導者側だからさ。
はい、この番組は趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主が、バイト店員や常連客たちとプラモデルの情報、アニメ、漫画、ミニタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それじゃあ、今日はですね、第僕らが100回目、456回の一番最後に、店長の、ことについて、お送りして、それに、お痛みのメールをいろいろいただいていますので、最初にですね、3通ほどメールを紹介させていただいて、いきたいと思います。それでは、よまえさんお願いします。1通目。
はい、電王コイルさん、男性沖縄の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガンプラジオの皆様、収録お疲れ様です。今、456回を聞き終えてメールを打っています。
ありがとうございます。
エニグマ店長、ぼちぼち、近況報告のメッセージとかが流れてもいい頃かしら、と思っていたのですが、ちょっと寂しくなりますね。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、僕らもその同じ気持ちです。
はい、ね。
はい、次は、もっちさんお願いします。
はい、ハンドル名、魔人さん、男性、関東の方からいただきました。こんにちは、お久しぶりです。魔人と言います。突然のことで、まだ気持ちの整理がついていないのですが、投稿させていただきました。
ありがとうございます。
店長が出演されなくなった時に、いろいろ察したところではありまして、復調されたらまた投稿しようかな、なんて気長に待っていた、いましたが、とても残念です。もともと出戻りでプラモを突然始めた自分にとって、右も左もよくわからないところに、プラモを扱っているポッドキャストがあるということで聞き始めましたが、軽妙なやりとりが聞いていてとても楽しくて、大先輩の不安でした。
ありがとうございます。
どこの界隈もそうですが、先輩風を吹かせて上からああだこうだ言うのは常なのですが、よまよいさんや店長にはそういうものがなくて、好きなものを好きに作ればいいよというのを毎回話していただいて、ど素人の自分の拙い投稿に対しても優しくしていただいたのを本当に嬉しく思っていました。よまよいさん、もっちさん、そしてバカのトラさん、これからもできる範囲で続けていただけると幸いです。エニグマ店長、本当にお疲れ様でした。ではでは。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
3通目、は僕の方から紹介しますね。
はい。
ザッシュさん、東海の方からいただきました、はい、男性の方です。
ありがとうございます。
バカンの虎さん、ヨマエさん、藤本さん、お疲れ様です。突然私、仕事から入りますが、ガンプラジオ歴が浅い私、聞き始めたきっかけは8年ぐらい前、長いわ。
だいぶ前
よ。静岡 HS でホビーショーで、虎さんとお話しさせていただいたことがあったからです。虎さんのサザビー、シタデル塗りを生で見て痺れまして、挨拶時に失礼にも私が持ち込んだ旧キットのダンバインを見ていただいた貴重な過去があります。模型クラブの代表されている方なので、たくさんの方々との交流もあるのは十分承知してますので、トラさんは覚えてはいないのも当然と思いながらも、私の中で模型を続ける芸能力の一部になっているわけです。そんなわけでガンプラジオを聞き始め、過去に遡り、エニグマ店長さんの存在を知り、そこから全てはないのですが、遡って聞きました。模型好き、ドクペ好きは共通。ラジオリスナーの勝手な親近感です。そんな中、昨日のエニグマ店長さんの訃報ポストを拝見しました。心よりお悔やみ申し上げます。直接お会いしたことはありませんでしたが、長くガンプラジオを続けてこられた偉大な方なので、皆さんそれぞれ店長さんの思い出話を聞かせていただけると、若輩おじさんリスナー、かっこ私にはありがたいです。よろしくお願いします。追伸。ガンプラジオの皆様、リスナー様、お体に気をつけて無理せず趣味を続けていきましょう。ご、いただきました。
はい、ありがとうございます。うん、
覚えてますよ。うん。サザビーを下手塗りで持ってった回がありましてですね、静岡で。その時、ダンバインを見せてもらったのを覚えてるんですよ。ただ、
お顔は覚えてないので、確かに。ザシさん、次にお会いすることがあっても、パッとザシさんとは分からないだろうなと思ってます。
はい。
すごい前ですよ、でも。
ね。うん、はい。8年前って大概ですね。
はい。そうなんですよ。静岡に行くようになって6回目ぐらいかな。うん、ですね。うん、いや、ザシさん、なんか、お会いしてたんですね。本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、エニグマ店長さんが活躍してた頃はご存じないのかもしれませんが、ね、遡ってくださって本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。ですね、この3通のメール、ありがとうございました。それ以外にもですね、いつも読むハッシュタグガンプラジオですね。で、これで、お痛みの表明をしていただいた方が、23人。これ、もちさん、何日の何時頃に、この、前回の会話、発表したとか、ネットに載せたんでしたっけ？
今週の日曜日だったと思います。
あ、日曜なんですか。
いや、昨日。
うん。
だから、昨日か。この収録してる、段階で、機能っていうことなので。
わ、
う
ん、かりました。
結構、ちょっとポストを見てくださった方は知ってると思いますけど、ちょっとハードディスクがね、壊れてしまって、データが読み出せなくなってしまったということで、ちょっと時間かかっちゃいましたが。
うん、
はい。まあ、その、1日で、これだけ。
これだけっていうのは、ですね、お痛みハッシュタグを23人の方からいただいています。ってことは言いたかったんです。
それと、先ほど紹介したメールですね。
はい、そうです。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。お名前だけご紹介しますね。ケンタケシさん、ジミーさん、テクトさん、ユキサキの父さん、ゾエゾエさん、チャンナカさん、シュアンさん、マナブさん、青巻主任さん、フタミさん、キューさん、ダイさん、アシベさん、キングハッサンロイヤルさん、フリーダムチンパンジー佐藤さん、プラモ男塾の塾長さん、アスラーダさん、おっさんがガンプラの話をする番組、これはつまり、あれですね、バッドダディ君ですね。
はい。
で、ケイヒラさん、体調の悪い隊長さん、ボアさん、ザッシュさん、カステルさんから、いただきました。久しぶりに、お便りをくださった方もたくさんいらっしゃいますね。そうですね。ありがたいですね。
はい。
本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
バッドダディ君とか、マナブさんとか、はじめ、なんか長いのくださったりとか、短くても心のこもったものをいただいたりとか、本当に、まあ、皆さんもご覧いただいていると思いますが、ありがとうございました、本当に。
完成品配布会の時にね、受け取ったキットをね、写真上げてくれてる方もいらっしゃってね、本当
に。ああ、シュアンさんですよね、例えばね。
そうです、そうです。
本当やってたんですね、本当に完成品、リンクバルのね。
面白い。
面白いなぁ。
まあまあ、今頃当にも、天国か地獄か知りませんけど、思いっきり照れまくっとるんじゃないかと思いますよ、こういうのね。
そうですね。うんうん、
まあ、あとね、ガンプラジオの中でも店長が声を入れてるジングルとか、そういうのは、これからも引き続き使っていく、所存ですので、まあ、この声を聞いて、思いを馳せていただけるといいかなと思います。
そうですね。いいことですね。やっぱこうやって残ってくるというのね。うん、はい、というわけで、店長にお悔やみのメッセージ様々ありがとうございました。まあ、これからくださる方も当然、中には、これから気づく、これから初めて聞いたとかもあると思うので、あれです。また来週以降も、なんだろうな、タイミングが合えばとか、きっかけがあればというか、またいただければと思います。一生懸命読みますので。
はい。出遅れたとかは思わなくても全然、構いませんので。
うん。そんな考えてないですから、はい、こっちは。はい。
いやいや、それ、
ね、もう全然ないですから、そんなことは。はい。はい。
あからでもいいです。で、まあ、よかったらまた、メッセージ、ね、いただけると、
はい。
嬉しく思います。
うん。
じゃあ、あとはガンプラジオっぽくガンプラジオしていこうと思いますけれども。
いつも通り。
はい。
はい。行きましょうか。
いや、まよいさん、ジークアクスのあれ見た？
あ、新しい予告編中
か。ガンダムチャンネルだよね、確かね。
よかったですね、ちゃんと。あの、地球って言ってくれてよかったですね、この間言って、わー言ったのに。
ああ、あれはもう申し訳ない。いやいや、あれが一番のニュースだったからさ。
あね。
ね。あとは、モッチさんがジムが三つ目だとか言ってたりとか、あとドムが出たりとかね。
そうですね。
いいよね。あとはね、あれ、ラーメン食ってるんだよね。
うん。あ、ニャンちゃんが。
ニャンちゃんが、そうそうそう。
ニャンちゃんはラーメン食ってるわ。あの、シュージがなんか妙にエロいわ。
ああ、ほっぺが赤いんだよね。
あれ、何なんでしょうね。
なんか、担当がそれぞれ違うっていうね。
うん。そうね。そう、ラーメン食ってるのが女の子で、ね。あの、頬を絡めてるのが男の子っていうのね。うん、これだ、こういうことなんだよね、結局ね。こういうことを自然に入れ込むってね。あの、ガンダムを奪われた、かわいそうな音、あの、軍人がいるじゃないですか。
うん。
彼は、どうやって生きていくんかね、この後ね。いやー、この後の彼の立場が めっちゃ心配なんだよね。
だから、ちゃんと書き締めとけ言うてやろ、いうやつですね。
そうそうそうそう。あのね、コクピットを開けっぱなしにして2回奪われる場面が出てくるわけだよね。ここで俺たちが見たジークアクスでは。ねえ、ガンダム。ガンダム両方とも奪われるんだよね。そうか。いやー、怖いわー。
なんでしょうね。なんであんな。
いや、もちろん、ご都合主義だってことなんだけどさ。
のコクピットを開けっぱなしにしてるんでしょうね。
保証も立てずに。
仮にさ、開けっぱなしにしてもね。ほら、今の車だったら鍵持ってないと起動しないじゃないですか。
キーレス。
かけなくてもね、キーレスでね、うん。それよりももっと素直な、あれなんだよね。
まあ、うん、いうことは多分、やっぱし、あの、F14 とか簡単に取れるということですわ。
あ、そうそうそう、F14 も簡単に取れたもんね。
そういうことですよ。兵器は意外とちょろいんですわ。うん、
ああ、だね、
うん。まあ、あの、初代とか、あの、なんだろう。その中にはそういう生体なんちゃらみたいなので認識しないと起動しないっていうガンダムもありましたけどね。
ありました、そんな。
まあ、例えばガンダム X に出てくる ガンダム X とかは G コンっていうコントローラーを。
ああ、宇宙世紀が及びじゃないんで。ないと。宇宙世紀が及びじゃないんで。
宇宙世紀が、
及びじゃないんで。あれ もそんな聞かないんで。
G セルフもダメですか？
あ、もう、そういうのいいから、宇宙世紀以外俺じゃないんで、
う
ん、おじさん。
そうなんですか。
50代のおじさんは、
富野ガンダムですけど。
あ、そんな知らん。
ダメなんだ。
ガンダムじゃないし。
一応、ガンダムですよ。
ガンダムと名乗ってるんですか、劇中。
一応、ガンダム G のレコンギスタっていう。
劇中であれガンダムって言ってるんですか？
まあ、G がいます。
苦しいね。まあまあ。
一応宇宙世紀と繋がってるっていう設定ではありますけど。
まあ、ジークアクスはさ、あの、ニュータイプ能力がないと覚醒しないっていうのもあったから、なんかあれなんか舐めてかかって鍵開けたままだったんですかね。でも動かせたよね。ニュータイプとして起動しなくてもさ。ねえ。やっぱ危ないよね。
あの辺はね、どうなんでしょうね。
ゆるゆるな。
まあ、ああでもしないとやっぱ、なんだ、主人公メーカーが動き出すまでの手続きとしてはやっぱね、
うん、そう。
しっかりしないといけないからね、やっぱ。
うん、あかんかった、あかなくてあかんかったらちょっとね、話進みませんからね。
うん。いやいや、ほんとね、皆さんもジークアクスのテレビシリーズプロモーションディールってのが、ガンダムチャンネル、YouTube ですよね、でもね。
そうですね。
のガンダムチャンネルで、公開されて僕らこれを見てドキドキしてるってことなの。他にもなんかドキドキポイントある？
やっぱし、あの、謎のおかっぱ少女ですか？
あ、あの、おかっぱ少女ね。
う
ん、
一説では。
特典映像ではもうちょい長く出て、感情もいろいろ見せてくれてましたよね。
そうだよね。
うん。一説では、あの、三春の妹じゃないかって言われてますね。
未来の妹ぐらいにしてほしいんだけどな。
未来未来はどうなんでしょうね。
それ、なんで根拠がある？
未来の妹。
それ、なんで一説にはって言うからには、もっちくんもなんか根拠を知ってるんでしょう？なんかどんな根拠があるん？
いや、根拠は よくわかんないですけど。
ああ、なるほど。
もったいづけんなよ。
ああ、じゃあ別にライラミラライラの妹でもよければ、まあ、なんの妹でもあんまり根拠なくよくない？それって。
日本人顔だから未来の妹ということで私は推します。
ああ、なるほどね。僕は髪型が似てるから、あとゼータガンダムで出てきたあの、女パイロット女性パイロット
誰
ほら。
カッパの女の子いましたっけ？
うん。おかっぱ頭の女の子。ほら、あの、偏見館長が好き。
エマさんは先端は系ですよ。
まあ、ごめん。まあ、
ちょっと顔
結構細かいんだね、君ね。そんな細かい人なのになんでミハルの妹っていうことはポロッと出てくるわけ？
ミハルの妹がああいうおかっぱ頭じゃなかったんでしたっけ？
髪の毛の色が、それ言うなら髪の毛の色が違うやろ。
染めるでしょ。
あとは、要は、連邦軍の制服着てるっていうことで、
連邦の軍人やったらそうでしょうよ。
ミハルの、あの、弟と妹が、後に、要は、連邦に、
入って、
あの、なんだろう、その、さらわれたと言いますか、捕獲されたっていう、なんか、設定があるらしくて。で、弟の方は、なんか、ニュータイプ、強化人間、の実験体にされたみたいな。
それ、二次創作じゃないの？
いや、どうなんでしょうね。僕もちょっとその辺よくわかんない。
わからんのかい。
で、妹の消息がちょっと不明になっているので、その妹が、要は連邦軍に入って、とかっていう。
ああ、まあ、それは。
ことなんじゃないかって。まあまあまあ、ね、そういう。
ね、レコアさんの妹でも別に同じぐらいの国境しかないじゃん、今の。ねえ、
まあ。まあまあまあ
まあ。まあ、まあでもそうだったらいいと思います。うん、そうだったらいいと思う。その話の方が面白いです。はい。まあ、ぜひそうなってほしいね。
関係ないでしょうね。
いやその方がいいです。三原の妹だったら僕は愛することができると思います。うん。すさんだ顔をした少年少女たちのことですね。
そんなことよりドムですよ、ドム。
ドムね。
ドムですよ。背中に足入ってましたよね。
そうなんだね。僕はね、まだ足とは認めないけど、でも、足生えてたら面白いとは思う。死ぬほど面白い。
なんだ、フルバーニャンのあの、バーニャポットみたいな感じで足が生えてるんじゃないかと。
なんかジークワックスの背中もなんか、変な足みたいな、にょーっと二つ。
あれはマフラーみたいに見えますけどね。
なんかまあ、なんだろうね、バーニアっていうんでしょうかね。まあ、宇宙空間で軌道修正するための。
まあそういう。
やつら、みたいな形。ね、すごい、それにしては歪な形してるなっていう印象だったんです。
だからあれはバスターマシンの、ちょっとして、なぞってるんじゃないかという気がしたんですよね。
バスターマシン。
トップを狙い2の方でね。
あと設定ではコアファイターとくっついてるっていう、感じで。
てかあれ、まあ、コアファイター本体じゃないの？
本体なんでしょうかね。
だから、それこそフルバーニャンのあれと一緒ちゃいますよ。
ああ、はいはいはいはい。うん、まあ、その、ランドセルと一体になってるみたいな。ランドセル？
ランドセルでいいんですよ。
まあまあ、ランドセルかな。
うん。
いやいやね、これを言うのはですね、またネタがありましてね。
はいはい。
前も、ジーンが来なきゃ、この戦争を買ってたネタっていうのがあるじゃないですか。
うん。
ね
え。で、それ言ってるのが前に話した徳光康之っていう。
ああ、なるほど、なるほど。
で、この人が、前にも言うてるので、今また X で、またポスト、画像上がってるんですけど、
はいはい、
リックドムドライというのをこの人考えてですね、
お
で、バーニアポットがついてて、それからアシアと、
うん、
ドムのアシアと、これは2つついてるんですけどね、フルバーニアとしてで、
はいはい、
バーニアポットの先に、太ももから下のところがという、そのままボンとついてると。
うん
で、これは生産ないか、そのマッシュを出て大量生産ができるんだからいいんだよっていうことをね、書いてるネタがあるんですよ。
うんうん、
で、今はね、この人の言うたら、ネタがどんどん的中してるから、これがそうなんじゃないのかっていう話がある。
確かに。確かにその生産性の向上っていう意味での話だったら、そうだよね。あり得るよね。うん。足を増やすことで推進力を増やすっていう。
新しいパーツを作らんとそのまま使いませんと。
うんうん。
すごい。足が飾りじゃないんだ。
うん。そういうとこもあるかもしれません。
飾
パッと見のこの映像のシルエット見ても、シルエット的には極めて足のように見える。
見えるね。それは見える。うん。見えるね。ほんの一瞬ですよ、皆さん。うん。そういうことなら確かに面白いね。うん。足なんかいらんのですよっていうのは、ガンダムみたいな足とかはいらないんであって、バーニアがついてて、それが自由にいろんな方角度を取れるっていうのは、アンバックと合わせて、とっても、足の形である必要はないにしてよ。でも、バーニアが集合体になってるはずだからね、確かリックドームの足スカートの中っていうのは。
ですね。
だから、それは論理的だよね。論理的というか、ガンダム世界の中の論理としては正しいよね。
理屈としては。
うん。なるほどね。そっか、あり得るね。とってもあり得るね。
なんかね。
ただすごい格好になる。すごいなんかこう、面白いシルエットっていうか、になっちゃうよね。でも、それがあるから、特案機があんなに、てか設定資料がないドームのね。うん、
まあ、これは戦後のドームなのかもしれませんしね。
ああ、もちろんもちろんそうだね。あ、そうかそうかそうか。ねえ、戦場で、あるいは生産が多すぎて、戦場で壊れたりとか、生産が多すぎて、ダブついたものを、改造パーツとして、予備パーツとしてではなくて、改造パーツとして、ね、一時的に利用するなんてことは、まあ、あることだからね。
このドームを、もうちょっとして、軍のものではない可能性かってもね、まだあるわけですからね。
ああ、そうだね、そうだね。
あ、でも、なんか、バズーカを持っているから、まあ、軍用じゃないかっていう説もあるんです。
まあ、それが自然な見方とは思いますけどね。まだ限定することなしというか。
なるほどね。ああ、なるほど、なるほど。そうかも、運用と思って見ていっても確かに。うん、でもまあそうだよね。
だからクランバトルするような奴らがおるわけですから、そういうグレン隊じゃないけど、奴らが勝手に違法改造してる可能性はないとも言えないし。
そうだよね。そうだよね。エリア88だよね。
そっちか。
マッコイじいさんがね、何でも引っ張って、金さえあれば何でも引っ張ってくるぜっていう。そうだよね。そしたらやっぱ、あれなんだよね、3本目のスカートをつけるっていうのは、安上がりなチューニングとして、あるっていうこともあり得るね。だから軍用じゃないとしたらもっとあり得るなって思ったけどね。
なんか素人臭い改造というかね。
うん、そうそうそう。でもそうするしかないんだもんっていう、手に入るもんがね。
そうですね。
うん。なるほどね。
なんて思ったり思わなかったりというところですか。
なるほどね。ドムが今まで公開されてない設定がっていうことと、その山江さんがね、一秒の五分の一ぐらいの時間しか見えないでしょ、あれ。
一瞬間しへってなってもですからね。
うん、そこからそこまで考えるとやっぱすごいね。
いやいや、いろいろ X のポスト載ってましたんで。
あ、そうなんだ。
はい、
ああ。
お札
が。あとは、この辺のモビルスーツがキット化されるかどうかというのは気になりますね。
うん。
せんかったら嘘やろ。
どうだ
ろう。どうなんでしょうね。財団 B のやることやから。
いや、ふと思ったんですよ。ほら、ディークアクトの新商品 ABC って書いてますやんか。
うん。
あれ、D とか E とかになってくると、ひょっとしてマチュとニャンという可能性はあるんじゃないかっていう気もしてきた。
ビプラ？
そう。メカじゃなくて、ひょっとしたら。
の可能性はありますよね。
うん、あるでしょうね。
水星の魔女で味を占めた財団 B が、また出してくるっていう。
まあ、寝残ってるけどな、今。
うん。
まあね。
うん。でも、この発売タイミングは、やっぱ、財団 B だっけが、例えば、水星の魔女とかの時に見せたような、用意周到な製品展開よりは遅いよね。
まあね。
どうなる、まだでも、放送始まってないわけですからね。そう考えると、まあ。
映画に対応して商品出すじゃないですか。
映画として考えたら、そうですね。まあ、上映されてからもだいぶ経ってるから、遅いとも言えるし、まあ、テレビ版
放送がま
だ始まってないという意味では、
そう言って
る。早いとも言えるし。
いや、でも、4月に放映されるもので、やっぱ、あんまり早くはないと思うな、僕はな。もうちょっと周到に準備して、財団 B は自分のビジネスチャンスを逃さないようにしてると思うんだよね、基本的には。
まあまあ、それは。
大きな構えのやつはね。うん、まあ、でもまあ、出てほしいですね。
そうですね。
うん、
やいやいや。
いや、これ、皆さん、また、なんか感想とか、なんか、
後
ろ帰りがあれば、はい、教えてください、またね。
あと、あ、どうですかね、ガンタンク。映像には出てないですけど、
パーツには、パーツには出てます。
ジークアックス版、ガンタンク。
どうですかとは、何ですかどうですか、ありますね。
アレンジの仕方っていうか、
いや、あれはデザインを見て初めて、あ、あれガンタンクやったんかって気がつけたんですから。
なんか大砲じゃなくてレールガンになってるってい
う
設定ですよね。
いいじゃん、全然おかしくないと思う。
なかなか面白いデザインやな、面白いアレンジだなと思いましたけど、個人的には
個人以外にどんな敵があるんだ。
なんで僕の言うこといちいちそうやって。
個人的という方もこけないじゃん、けないんですよね。個人的じゃなかったら、公の立場があんのかと言いたいんですよ、
全然。あ、いやいや、だから、
すぐに個人的
感想的には、
感想以外は何かあるんです
よ。別に僕が、その、
だからレールガンだから、
いいって言ってるから、いいっていうわけではないんですよ、って別に、いや、俺は気に入らんって言うんだったら、それでもいいかな、っていう。意味で。
だから、もちさんの意見を堂々と胸張って、いや、いいじゃない。
気に入らんって言ったっけ？言ってなかったよね。気に入らんってこと？
あ、いや、だから、どう思いましたかって聞いて、その反応がなかったんで。
いいと思う。
まあ、あんまり良くなかったのかな、と。
いや、すごいいいと思うよ、僕は。
あ、まあ、それでしたら。
僕はだから、設定資料を見て、あれはガンタンクやったんやって、後で気がついたっていうぐらいですか。
まあね、これもまた後々で映像をして出てきてくれると。で、しかも今回なんか、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンク、コアファイターがついてるっていう設定らしいので。
何で見ましたそれ。
なんかね、なんかで言ってたんですよ。
何で
?YouTube のあれ
さ。考察動画とか言うんじゃないですよね。
いや、ほんとね、設定僕、設定資料集とかは持ってないので、
はい、
そういう、誰かが配信してる動画とか、そういう、レビュー的な、やつで、なんかそういうことを言ってたから、あ、そうなんだって思って。
じゃあそれはでもあくまで個人の感想や意見ではないんですか？
いや、どうなんでしょう、そういう設定資料とかを見て、っていうことじゃないんでしょうかね。
トラさんはこの設定、劇場特典の設定資料集って一冊目持ってます？
一冊目持ってますよ。
それにそんなの載ってます？
載ってないと思う。あ、コアファイターがあるっていうのはどっかで、ジークアックスにコアファイターがあるのは、これあったよね。で、あったな、これね、ガンダムのコアファイターについては、設定が載ってますね。でもこれは、ガンダムに、こんなコアファイターが入ってるよっていう設定であって、これが、例えば、キャノンだとか、タンクだとかのコアファイターと共用であるというような、描写はないような気がするね。
あ、そうなんですね。うん、僕はその動画では、軽キャノンはオミットされてるって言ってたんで。
あ、軽キャノン、
ね、うん、軽キャノンじゃない、要はもう、初期のっていうか、ガンダム、シャアが乗るガンダムと、対峙した、
ガンキャノン
については、ガンダムと同様、コアファイターがついてるっていう。で、それが、まあ、軽キャノンになってオミットされたっていう、なんか話だったんで、あ、ついてるんだ、とかって思ったんですけどね。まあまあ、でも、確たる証拠というか、情報ではないので、まあまあ、半分聞き流していただけると。
リスナーさんに一応言っとくと、モッチさんは、コアファイター萌えが強いんですよ。コアファイターがあると、
コアファイター
が3倍ぐらい良くなるんで。
コアファイターがいびつなんです
よ。そうなんですよ。だから、それでプラモデルで、ね、コアファイター付きで出てくれると、買っちゃうかもなぁ、と。いうことなんで、出てくれるといいなぁ。
そうだね。
はい。
そっか。もう僕と真逆なんだよね。僕、コアファイターがついてて、プロポーション崩れたら、ケーとか言って買わないんだよね。
ああ、まあまあね、そういう意見もありますしね。
まあでも、今の技術をもってすればね。
僕はもう、核兵器なんだからいいじゃんって思うんですよね。 実際どうのこうのじゃなくて、
うん、そうそう、まあ、ここのところがだから僕とモッチさんのあれなんだよね。プラモデルを考えてプラモデルを塗装するときに本物があったらどうなるかっていうのをうん、考える風にしつけられてるんで。
しつけですか。
うん、それはだってプラスケールとか作ってたら本物はどうなってるからここはこうなってるはずとか、それと同じ文脈で作るもんだから、そこのところは、あれなんだよね。絵と違うっていうところかね。
だってそれを言うたらそもそも二足歩行の兵器なんてありえないじゃんって。うん、
それはでもね、ごめんごめん、スーパーヒーローなんてありえないじゃんと思って。
それ架空だからいいじゃん、みたいな。
だからね、映像で動いてるんだから、それは架空をちょっと一つ、現実味を増して、僕らに提示してると思ってるから、その全部いいじゃんじゃなくて、それがあるとしたらどうなるっていうのを考えるゲームをしてて、僕は飛行機とかも写真でしか見たことがなくても、そこにそれがあるんだから、だから飛行機の写真見るのとアニメの設定が見るのと僕はあんまり変わらないんだよね。うん。
究極的には変わらんですよね。情報量の型の違いですよね。
そうそうそう。だから僕としては、その対象物が形になっててほしい。で、僕らは、ユーザーはね、それを、よりそれらしく見せるように工夫したいなって思ってずっと、それで、それが楽しくてプラもやってるから。
うん。嘘は承知なんですよ、みんなね、そういう声ね、うん。
それはまあそうね、SF 小説好きって言った時に、嘘は承知って言わないとね。それは、もうやっぱね、あれなんだよね。フィクション楽しんでるからね。
せやで、スターボードなんか見られないじゃないですか。
そうそうそう。ねえ。
めんどくさい奴らなんですよ、オタクじ
ゃ。そうそうそう、めんどくさい。ですよ。僕は本当教師やってる時も生徒にはごめんみんな、俺超めんどくさい教員だから、みんなも覚悟するようにって最初に自己紹介でそう言いますもんね。お前ら本当不幸、俺めんどくさいからって。
それに押し付けられる立場やからいいですな。
そうです。それができるために教師やってたんですからね。うん。でちなみにそんな。非人道的な面倒くささを発揮しませんよ。
それで面倒くさいって言わないですよ、それはもう。
でも、なんだろう。生徒が手を挙げてね、胸張って、何々だと思いますって答えたら、だって理由はこうだからですって言ったら、うん、なるほどって言って、でもさ、こう考えたらどうなる？今の答えじゃないんすか？メモっちゃったじゃないですか？いやだから答えを求めるんじゃなくて、お前の考えを述べろよ、つって。いやで、今のは間違いだとは言ってないよ、俺は、つってね。で、何なんですか？いや、もうちょっと考えろよ。
めんどくさ。
めんどくさいな。
そうそう。延々とそれを繰り返してね、うん、行くわけですよ。うん、いや、答えのが準備されてる国語の授業とか最悪じゃないですか、逆に。
あ、国語はね。
うん、うん、俺国語だからさ、うん、僕、それが答えですって、簡単に言わないで。
ウルフルズで、ウルフルズって違うでと。
え、何それ？
ウルフルズをご存じない。
ウルフルズは知ってるけど。
ガスだぜ。
それが答えだというズバリな答えがある。
ああ、そっちか。なるほどね。あまあ、あれは本当に強い子がないと言えないよね。うん、僕はね、恥を知る教師だったんで、めんどくさくて恥を知る教師なんで、これが答えだなんてね、ほとんど言ったことないですよ。うん。だって恥ずかしいもん。っていうめんどくささを持ってましたよね。あ、すいません。
十分察せられました。はい、
でめんどくさいついでにさ、
は
あ、トランプさんがさ、
は
あ
は
あ、この前、ほんと、おとといかな、発表した、ボーイング F-47、
はい、
新型戦闘機について、は
あ、第6世代戦闘機ですから、そうそう、
2029年までに配備するって、宣言されたんですよね。
うん、お前おらんやろ、やつね。
いや、一応ね、彼の任期中なんだって。
フルでおったらでしょ？
あ、まあまあまあまあまあ、そう。いや、なんか、堅論なこと言ってますね。
まあ、それは言いますよ。だって前フルじゃなかったんだから。
ああ。これでね、なんかすごい高らかに、高性能だよって言ってたんだけど。
合いますでしょ。
うん。で、いつもの通り秘密兵器を見せるのは角度が制限されていて、部屋の中に置いてあって、ハンガーの中に置いてあって、一方向からしか浴びれなくて、プレスは近づけなかったみたいなんだよね。
機種がちょっと映ってるだけみたいなね。
そうそうそうそう。うん。
なんか、そのナンバリングは何なんやっていうね。
ああ、F47 ね。これが、例えば F111117 の時のは番号が何番だってすごいみんなこだわったんですけど、うん、F47 はサクッと22から47まで吹っ飛んじゃったんですよね。
うん、
で、それは一説には47代の大統領が、っていう。
それはよく聞きますね、確かに。
うん。アメリカでは X47 ってのがあったんですよ。もう10年前かな。これは無人の艦上攻撃だったんですよ。
艦上攻撃機？
うん。
無
人のね。
はいはいはい。
の試作機だったんですよ。立派なもんでしょ？
うん。
で、ステルスで、
無
尾翼で、なかなかいけてたんですけど、うん、まあ、アメリカほらライバルがいないから、
うんうん、
やっぱり高いからヤンピッツって、
はいはいはい、
ボツにしちゃったんですよ。もうアメリカそんなんばっかりだから、
まあね、
うん、ロシアが倒れた後はね、
うん
うん、で X47 とはでも関係ないとは思うんだけどね、
うん、
これ第六世代戦闘機が何かっていうのがうん、バカの虎的には一番興味な分野なんですよね、はい、
うん
うん、第5世代っていうのが今の F22 が代表する世代なんですけど、
うん、
これは元を正すと1980年代初期にですね、うん、先進戦術戦闘機計画っていうのがあったんですよ。
ほうほう。
で、僕それワクワクして見てて、
うん、
それはね、要するに簡単でファストルック、ファストキルって言って、
うんうんうんうん、
敵をすごい早く見つけて、
うん、
先に相手を撃墜するっていうことなんですよね。
どこファイトなんかしねえってこと
ですね。あ、そうそうそうそうそうそう。だから、すごいステルス性があって、すごい高度な火器管制装置とミサイルとか武装があって、
うん、
それで敵より先に発見して一方的にやっつけると。
気がつかれる前に落としてもらって、
そうですね、うん、でそのためにかどうか分かんないけどスーパークルーズって言って、
うん、
超音速で飛ぶことが巡航速度だっていう、
アフターバーナー使わんでも
使わない使わない、ね、使ったらダメっていう、まあ、これが第5世代の条件だと思ってて、
うん、
でも F22 はそれに加えて、
うん、
当代最高レベルの格闘戦能力も付与されたんですよね、
うんうん、いらんやんって話だね、
そうそうそうそう。まあ、よくご存知ですね、お前さんね。空戦なんて、
うん、
大体最初にファストルック、ファストキルが、
うん、
つまり一撃離脱が、
うん、
失敗してから初めて格闘戦になるんですよね。
結局二次大戦から来てそうですもんね。
そうそうそう。だから一撃離脱が一番であって、
うん、
ねえ、巴戦になるとか、下の下なんですよね。
坂井一郎でしたっけ？
うん。坂井三郎
か。坂井三郎か。
うん。
もうね、ほぼそっちって言えましたもんね。
うん、そうそうそう。うん、だから早く見つけて、忍び寄って、
さっと
撃つと。
ね、うん、
で、それはみんなハルトマンも全部そうなんですよね。うん、
で、いよいよってなってからやっと格闘っていう話、ね。
そうそう。もちろんそれが上手だから生き残ってるんだけど、っていう。うん、だから第五世代戦闘機っていうのは本当に、まあ、なんだろうな、ガンダムよりよっぽどロマンのない戦い方をするわけですよね。ね、
正々堂々とした戦いはしませんってやつ
です、ね。そうそうそう。ビームサーベルを使ったら負けっていうね。う
ん、ね、ちゃんちゃんバラバラしませんって。
うん、そうなんだよね。そのせいか僕はね、ビームサーベルの蛍光パーツとか全部捨ててますね。
そのせい
な。持たしたことがないですね。
うん、まあ、でもガンダムでもそういうシーンなかったでした。どっから撃ったんだみたいな。
あるある。だからそれが戦いなんだよね。
うん、
いや、だから狙撃の、なんだ？武装を持って狙撃するっていうシチュエーションがあるけど、まあそういうもんだし、オールレンジ攻撃ってのも。
もうサイコミ兵、ね、サイコミ兵器なんかその最たるものですよね。
そうですね、うん。まあそういうもんだったんですよ。で、だから格闘戦もめちゃくちゃ強いけど、本当はいらないっていうね、
うん、
感じの、でもまあ僕は格闘戦能力とスーパークルーズとステルスと高度の火器管制装置と、まああとは撃ちっぱなし式のミサイルっていうね、発射したらもうあとはミサイル任せで誘導できるっていうものぐらいかなって思ってるのが第5世代で、第6世代って結局何が定義になるのかって僕ら素人にはよくわかんないわけなんだけど、最近わかってきたのは、あとは トランプさんの言ったことからも感じられたのは、やっぱりね、AI も活用して、一人の人間が複数の無人機を指揮制御して、
フリップナイトシステムか。
フリップナイトシステムですね。そうそう。が、取られるっていうことが、ちょっとほのめかされたと思いますね。
できんのかな、そんなことが。
できるでしょ。
できるかな、
だからまあ、衛星のデータ、それから仲間の両機の人間の操縦している戦闘機との連携、それから地上のレーダーとかそういう空中管制早期警戒機とかのレーダー、データが雨あられと流れ込んできて、それで、状況判断してパイロットが決定したことを粛々と行うっていう。
まあデータリンクというのがそもそも第一にいますよね。
そうそう。まさにこのファイブスターストーリーズで今回の18巻で描かれているファティマのね、連動とかと似たような、似たようなっていうか、まあ長野守はそれを見てあれを考えた、ライドギグが最初の設定だったけどね、だと思うんですけどね。この、どんどんこう、なんていうのかな、絵にならないっていうか。
まあね。
まあもちろんフリップナイトはめちゃめちゃになってますから、皆さん戦闘要請聞かせの第5巻。かな、
読む方ね。読む方ね。
あ、いや、DVD でもいいんですよ。
で、まあ、あれ、フリップナイトあんまり活躍せんからなぁ、よ。
ああ、いや、まあでもほら、第5話ではほら、ナイトシステム、そうか。ごめんごめん、あれだよね。雪風と同じアーキテクチャを持ったのがナイトで出てくるんだったよね。確か DVD では。
どっちかというと、僕は小説版のもっと小さいのか、わけのわからんもの
をするというイメージが。マクロスっぽいやつですよね。
そうそう。
ね、あれがイメージですよね、小説ではね。
で、人が乗ったら首が折れるってやつですよ。
そうそうそう。こんな動きしないでっていうね。
そういうところは思ってたんですよね。
でも多分ね、あれだと思うね、それ専用の機体を作るパターンだよね。
まあね。
F-47 もしかしたら、雪風型の同じアーキテクチャを持ってる機体に、
同じハードでね、
キラー役とかね、だからレーザーを搭載したキラー役とか、おとり役とか、ECM 役とか、偵察役とか、そういうのをあれしたらプラモデルは楽しいなと思ってますけど、まあどうなることは。でもこのだから F-47 のあの絵は、写真は、ね、まあ、指揮をする機体
っていう、ね。あ、有人機ってことですね。
そうですね。F-35 ももともとそういう運用をするんだと言って実用化されてるんですよね。まだ全然その能力は持っててないんですけどね。
そこはデータリンクができてるんですよね。
そうそう。だから F-35 が、前に出て、データリンクして F-47 にデータを送る役ってこともあり得るんですね。
ただ一つ懸念があるわけですよね。とても大きい懸念がね。ボーイングはできるんですか、それあなたってとこですよ。
ああ。なんかもうできてんじゃないの、でも。
あと2年で完成しまして、ダボラ北斗も大概にせいや言われてるわけですからね。
いやー、できてんじゃない?2020 年に一応ね、概念を検証する小型の模型は飛んでるんだよね。ただその時、中止したって言ったんだよね。もうこの計画やんべっつって。それがこのまま実は引き継いだとか、まあでも確かに、
まあ、
おっしゃる通り、
ボーイングって何かと火の車じゃないですか。
だからまあ受け負ってるってこともあるんでしょうけどね。
あんまり儲かる商売は思わんしね、今時戦闘機開発なんて。
そうだね。でもね、忘れちゃいけないのは、日本もこれから戦闘機開発するんですよね。ヨーロッパと協力して。
それはそれでね。
すっごいお金かかるんだよね。
ねえ。まあね、分担分担でね、うまいことやってくれたらいいですけどね。
あ、でもね、それは、第6世代になるかどうかわかんないからね、今ね。でも第6世代を中国以外で開発できるの、やっぱ日本とヨーロッパしかいないかもしれないね。
まあそれはそうですよね。
まあやっぱそうなんだ。
もうロシアは無理やわ。
出品に耐えられないと思うな。
技術もないしね。
中国とセットになると思う、多分ロシア。
そうね。やるとしたら組むとしたらそうでしょうね。そう、
逆に日本できるんですね。
まあヨーロッパで組んでね。
うるさい人がおるから、日本は難しいんちゃうかなと思ってます。
どういうこと？
やれ、そういう予算はいらんとか、そんな。開発
人を殺しの兵器を作るなぁ、や
つね。そうそうそう。そういうね、うるさい人がいるじゃないですか。
だいぶ減ったよ、でももう。空母持ってるしね。海外に派兵もしてるしね。国連の元で。だからだいぶ、その僕ら子供の時とは全然空気が違うよ。
なるほどね。
大体でも、日本が独自に開発しようと、F2 を開発しようとしたら、基本的にはアメリカが、やめとけって言ったんだよね。
横やりしたっていうね。
日米貿易摩擦があるから、アメリカのを変えっていうのが、まあ表文句だけど、裏ではやっぱ余計な技術が拡散してほしくなかったっていう可能性も高いと思うね。で、F16 をベースにして F2 が
開発。大改造やんけっていうやつ、
ね。そう。こんだけやるのは新しかった方が。ね。
原型がだいぶちゃうぞと。
で、第6世代についても一応アーキテクチャは検証してたんだよね。もう飛んでたからね、シンシンがね。シンシンないか、シンシンの前の形が飛んでたのか。で、それをまたおじゃんになって、第6世代になるってことで、日本は結構着々とやってるんだよね。新型戦闘機を開発できる国はたくさんあるんですけど、第6世代を狙うとか、言っちゃって一応やってたのは、日本はわずかな国の一つだから、米ロ中日本、第6世代、今度ヨーロッパで作ろうかなって言ってたところに日本は水濠吸収されたわけでね。
イギリス、イタリア、ドイツでしたっけ？
ドイツ、フランスですね。
フランスか。まあ、戦闘多くならんかったらいいですけどね。
そうですね。でもやっぱ仕事も欲しいみたいだから。
結局そこなんでしょうね。
そう。
だから、ボーイングに頼むのもそういう面もあるって言いますね。
というのは？
ロッキードマーチンだけにやらしとったらあかん。
そうです。アメリカの経済が回んないからね。だから残しときたいからね。国家安全保障ね、
ただまあ大丈夫なんですかという声もあるというのは聞きましたけどね。
まあでもね、F22 の時は、アメリカは日本が買うって言ってたのに、結局検討の末売りませんっていうことになったんだよね。
もう結局買わんでよかったねって、 F35 のよっぽどいい、 F35 の方がよっぽどいいですよということですから、
まあ日本の身の丈に合うのは F35 の方がやっぱり良かったです。でもその時はね、まだできるかどうかもわからない。
そう、
はい。あれだったからね。この F47 カナード欲があると言われて、
そうも見え
るね。でもカナードはね、ステルスにはね、
良
くないってね言われてたんだけど、なんか新しい技術が発見されたのかな。カナードがあった方が無茶な起動するにはいいんだというのは、まあそれはわかるんですよね。
カナード、
船尾翼、船尾翼でいいっけ、
あれですよね。VF19 でしたっけ、マクロスの。
VF19?YF? 全身翼のやつ。
そう。
はいはい、
に、ちょこっとついてる。
機種のやつですね。
ちょこっとついてる部分がカナードね。
コックピットの後ろあたりに。
はいはい。
ちょこっとついてるちっちゃい。
はい。
翼のことですね。
はい。
カナードがあるのが、どういう形なのかがちょっと興味があるっていうのと、あと、トランプさんはモンキーモデルを売るって言ってるね。
公言すんなよ、そんなことってね。
そう。すごいよね。いきなりやる気をなくすっていうかさ、
どういう顔のやがみだってなるもんな、言われたら。
どんなやつなんですか。
要するにデチューンされてるってことですよ。
廉価版ってことですか。
性能が落としてあるってこと。値段は多分本国のものより高い値段で売ると思うよ。
要するにリミッターしとる、つけとるいうことですよ。
そう、パソコンのね、ソフトを落としたりとか、決定的な、例えば F47 は売るけど、自分の 手下となって動いてくれる無人機は売らないとかね。
あ、
知らないけど、わかんないよ。そんなわかんないけど、そういうようななんかこう、決定的にがっかりするような。
一段ごとしたものしかおらんぞと。
そう、もうはっきり言っちゃったの。うん、
諸外国にはってことですね。
そうそう。
でも逆に言うと、そうやって言っておけば、ボーイングは嬉しいんだよね。
うん。
うん。儲かるって思うからね。
そうなんですか？
うん。だから、じゃあ、いろんな国に売れる、台湾に売るとかできるわけよ。
あ、じゃあ、まあ、じゃあ買わねえとはならないんですか？
ならないでしょう、やっぱ。あ、だからさ、本当に、その、F15 なんか運用してもない国に、一足飛びに、X40、F40、F47 が提供されるってこともあり得るってことだと思うんだよね。昔の F5E タイガーみたいに、スコチタイガーシステムって言って、スコチタイガーって言うんだけど、タイガーが少しになったってことなんだけど、スコチタイガーをして、その、いろんな、自由主義諸国に、すごい寝やすいなん
で。お電話です。
ね。
1時間経ちました。
はい。というわけで、F47、また数年経つと思いますけど、また姿が見えてくると、何が出るのか、小型レーザーがもあるとかね。
無理でしょう、無理でしょう。
いやいやいや、まあレーザーとも相手を焼き切るってことじゃない。
もう、そうじゃないって意味がないですよ、レーザー。
いや、そんな派手なものはな
くて。ズバーンっていかない、ズバーン
ミサイルのほら、なんだ、誘導装置を焼くとか、
そのぐらい。焼くんやんか、やっぱり。
焼くけど、ほら、ソリッドステートが、ポンって焼かれるっていうのは、そんな大層な、電子レンジでも。
襲い来るリーダーをズバッと真っ二つみたいな、そういうのを見たいんですけどね。
そういう、うん、そういうのが見たいです。はい、見たいです。
戦闘機をズバッと真っ二つみたいな見たいんですよね。
その通りです。はい、その通りです。そうはなりません。いや、だって本当にガンダムの世界で描かれてるみたいに、核爆炸発をエネルギーにしてレーザーを発信するとか、ほんの20年前はそんなんばっかりでしたからね、スターウォーズ系とかね。
うんうん
うん、核爆発を宇宙で起こして、そのエネルギーでレーザーを発射して、ICBM を撃墜するんだとか。
うん。
マジで。
やってましたからね。
ああ、20年前じゃない、30年前だ。ごめんごめん。だからレーザー難しいっすよ。
ね、電力がね。まあ、レール、なんだ、電磁カタパルトもなかなか難しい言
う
てますも
んね。うん、そう。結局、僕が子供の時の技術では、フライホイールを回して、ヤマトのフライホールス、
はいはい、
フライホイールス接続ってあれですよね、
はいはい。
フライホイールをぐんぐん回して、ガチーって止めて、その衝撃で大電力を取り出して、レールガンを発射するとかね。言ってたもんですよ。そんなの戦闘機には積めないじゃんとかね。
戦闘機では無理ですね。
そうそう。艦船にもまだ積めてないんだよね。でもまだ自衛隊は頑張ってますよ。
そうなんですか。
アメリカは捨てましたけど。
ほう。試してるんですか。
自衛隊はやってますよ、まだ。
レールガンは確かに作ってましたね。
うん。そう、レールガンをね。うん、
ぜひ、カタパルトをつけた空母をね、なんとか作っていただいて。
あと一応、レーザーも、もう装備されてるんだよ。艦船には。でもそれは真っ二つじゃなくて、ミサイルの、
口交換ごときは真っ二つみたいな。
いや、そうそうね。
テロリストの取るに足らん終点などもう、後方もないくなるわみたいな、そういうのを見たいですよね。
はい、見たいです。
分かってくれたら、分かってくれて嬉しいです。
はい、では、お茶買ってきまーす。
はい、お願いしまーす。はい